はい、それではマタイの3章ですね。マタイの3章です。イエス様の、生涯を学んでいますけれども、まず、マタイは、イエス・キリストの系図から、このお話になり、話してですね、イエス様が確かに、旧約聖書の中で約束されていたメシアですね、であることを明らかにしました。そして一章の、最後のところにはイエス様がお生まれになった時にインマヌエルという呼び名が与えられました。でインマヌエルの意味が神が、人々と共におられるという意味になります。で実にイエス様の生涯が共におられる生涯であることを私たちは見ています。まあ、人間が王であると言ったらですね、もう本当に私たちが触れることができないような相手になってしまうんですけれども、福音書が描くイエス様の姿はあまりにもへりくだっている、私たちにもうごく身近にまで来てくださる方であることを知っています。で2章を見るとですね、東方からの博士が来ましたですね。遥か遠いところからユダヤ人の王を拝みにと言ったんですね。ですからここにはもうすでにですね、ユダヤ人の王のみならず異邦人の王、つまり世界の王であるということも現れていたんです。ですね。ところがイエス様がたどられたのは、この殺されるという赤ちゃんの時からですね。赤ちゃんというか、まあ、その時にはもう 1歳か2歳近くになっている、子なんですけれども、その時から虐殺の危機にあってですね。そして戻ってきてからもやはり死ぬ殺されるという危険がありますから、非常に気をつけながら生きていかなければいけないような状態だったんですね。まあ私たち日本に住んでますとですね、まあそういうのがよくわからないかもしれないんですけれども、他のいろんな国においてはですね、そういうことっていうのは日常茶飯事なわけですよね。でなんでイエス様がそのようにされたのかと言ったら、この予言が成就するためだ。でも単なる予言の成就、ただ言葉そのものが予言の成就ということではなく、イスラエルがたどった苦しみがそのまま実体験としてイエス様もたどられた。例えばエジプトに下ったっていうのは、出エジプトですね、エジプトに下ってその苦しみを味わったっていうところにも入ってきますし、そしてベツレヘムのこの2歳以下の男の子が虐殺されたというのはですね、バビロン捕囚においてですね、この若者たちがこのいなくなった母親の叫びと投影されていったわけなんですね。そしてナザレにおいての生活は貧しい生活でした。けれどもこの若枝というこのメシアの呼び名になってますけれども、砂漠の中の若枝のように、いわゆる目立つことがないですね、本当に普通の生活、いやもっと質素な生活ですね、そこにまでイエス様は下ってこられたということになります。で今日はですね、イエス様のその公に現れた生涯、公生涯とよく呼びますがですね、人々の前に具体的に行動をしていく、活動をしていく、その公生涯の話になっていくわけですね。でこれがこの、まあ、福音書、それぞれの福音書にですね、書かれてあるものと書かれてないものありますけども、このバプテスマのヨハネについてはですね、もう全ての福音書に書かれています。で、いきますよ。一節ですが、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。バプテスマのヨハネというふうに、この名付けているんですね。なぜかというと、ヨハネという名前はありふれていました。まあ、私たちでさえもがですね、ヨハネって言ったら、まあ、使徒ヨハネも出てくるし、誰なのかなって思ってしまいますけれども、そういう意味で、あのバプテスマのヨハネという意味合いで、この、言ってるわけなんですね。で、バプテスマという言葉を聞くときにですね、まあ、いろんなところに実は使われてるんですね。浸すという意味になる。これ本当に何て言うのかな、大きな意味合いで 考えてください。もうすでに私たちはバプテスマについていろいろと見てきました。モーセにつくバプテスマって書いてあるんですね、あの第一コリントのところには。何かといったらですね、この航海を渡ったわけですよね。そして神を信じモーセを信じたと書いてますけれども、これがモーセにつくバプテスマだったんだ。つまりそのモーセが神様から与えられていたその使命と、そのこれからのその旅路ですよね、そのモーセに与えられている神様のこのビジョンですよね、つまりエジプトから出て約束の地に行くんだっていうこのものに彼らはですね入り込んでったわけなんですね。使ってったっていうことです。だからその媒体がこう水であったその水に浸かるっていうわけになるんだけども、その使っていくというのがこのバプテスマの意味になっていくわけなんですね。でこのヨハネについてなんですけれども、その彼の紹介はですねルカによる福音書に詳しく載っています。イエス様の親類になりますですね。そして、身ごもったマリアがそのヨハネの母親のエリサベツのところに3ヶ月ほど暮らすんですね。でその時にマリアはですね、その前にですねガブリエルから妊娠した時にこの、メシアであるということを告げられてですね、自分 の体内にいるのがメシアであると告げられて、そしてエリサベツのところに行ったら、その6ヶ月前にですねこの子供を宿したヨハネを宿していたエリサベツがもう精霊に満たされて喜んでいるんですよ。でそういう話をしているわけなんですね。ということでもうヨハネが成長していく時にもうそのことを聞いていたに違いありません。それでヨハネはイエス様が親類であるということを以上にですねメシアであるということをもうすでに認識していたはずです。ですね、メシアである、この方がの約束の方であると。そして自分本人は預言者になるということも知っていました。でそれがザカリア、父親のザカリアですね、ヨハネのザカリアが、あの父のザカリアがルカの1章の76節でこの予言をしてこう言ってるんですが、幼子よあなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう、主の御前に先立っていきその道を整えと言ってるんですね。主の前に先立つ、つまりメシアの前に先立つ預言者になるよということであります。このヨハネこそがですね旧約と新約をつなぐ人になっていくんですね。その今までの預言者というのはこれから後に現れるメシアであるんですけども、すでに現れたメシアの直前に出て預言を行っている人なわけなんです。そして彼が動いていたのがユダヤの荒野であります。ぜひですねイスラエル旅行記の2008年、また2010年、まあ1997年にも載ってますけれども、まあ、見てください。司会旅行のところを見ればですね必ず、私は書いています。でエルサレムはそこにいるとわからないんですけれども、私がですね2010年の旅にした時、朝にですね、このロビーに行ったんですね。でデボーションして、ね、聖書を読んで祈ってた時に、あれって見たら海が見えるんですよ。でその時に気づいた。これ皆さんね、こう断面図を今ここにお見せしますね。これ地中海だとすると、こっちが地中海で、こっちが地中海にしようかな。こっちが地中海だとすると、こういうね、山になって、この上にね、エルサレムがあるんですよ。そして一気に下がって、この海水面よりももっと低いところにあって、そこに視界があるんです。ですから、エルサレムから海が見えるんですよ。視界という海が見える。で、そのエルサレム、オリーブの山を、この越えていくともうそこが荒れ地になってます。荒れ地といってもですね、いわゆる砂漠まで行かない、いわゆる私たちが考えるような砂漠まで行かない、ちょこちょこっとこの灌木みたいなのも生えているかもしれないけれども、基本的に何もない、岩塩砂漠、岩石砂漠かというのが、これがユダの荒野と呼ばれます。その視界の東からこの北側にかけてですね、ヨルダン川の西側にある、そこが、このユダのユダヤの荒野、まあ、ユダの荒野、どっちもいいんですけど、ユダヤの荒野になって、そしてですね、まあ、そこに行くとですね、もうすぐ分かるんですが、この砂漠にあるこう独特の一種の清らかさがあるんですね。清らかさ、私は砂漠に行ってですね、すぐ感じたのは綺麗だっていうイメージですね。まず人が住んでないから綺麗ですよね。ゴミもない、 事実砂とか見てもものすごい綺麗ですね。空気も綺麗です。でそこは特に低地ですから、もうほら海水面で事実酸素も濃度も高いんですね。でそこにおいてダビデがサウルから逃れている時にそこを使っていったですね。でそして当時このヨハネがいた時にはエッセネ派と呼ばれるユダヤ教の一派がこの共同生活をしていました。彼らはメシアが今にでも来ると信じていました。神の国が建てられると信じていました。でそこでそのこの世のものから離れて、そしてそのメシアを待ち望む光の子供として生きていくんだということで、その視界のあたりユダヤの荒野で彼らは共同生活を行っていました。まあ、そのような雰囲気の中で声を始めた出し始めたわけです。それが悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。これ驚くべき言葉なんです。なぜかと言ったら400年ぐらいの間神様は沈黙を保っていらっしゃったんです。マラキ書というのが紀元前の約そうですね400年ぐらいにですね、この書かれたものであります。でその時にもうこの沈黙を保っていたところを神様が語られ始めたのが、この初めの言葉が悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。でここの言葉の意味をインパクトを知るのは簡単です。マラキ書の最後を開けばいいんです。この、私たちマタイによる福音書ありますよね、の手前を開けばいいんです。前のところの旧約の一番最後のところにあるそこの4章にですね、この意味していることがあるわけなんです。でこのマラキ書というのは、バビロンからユダヤの人たちが、この帰還してですね、神殿を再建して、そしてしばらく経ってからの話になっていきます。ネヘミヤ書とちょっとそのあたりかちょっと遅い、モタとかっていうぐらいですね。でその時にもうすでにですね、再建した後のこの神殿の生贄においてですね、もう疲れが出始めていた。なんかもうこう形式になっていた。もうなんか適当にやっとけばいいじゃないみたいなですね。でそれでその生贄を捧げるにしても、最上のものではなくて残り物、動物の血管のあるものとかで、それで神様が叱責を始めるのがこのマラキ書なんですね。まあ、私たちもありますよね。その礼拝が形式だけになっちゃう。そしてまあ適当にやってればいいでしょうと。と言ってその礼拝が後ずさりになってしまう。で例えば生きているその例えば総督、つまりこの位の高い人の前に行くときにはですね、汚い格好したりですね、あとはあの何かこのプレゼントって言ってもなんかそこら辺にあるものをこう渡すわけじゃないのに、目に見える総督でさえもそうなのにかかわらず、目に見えないそのもっと優れた方に対してそういうことをするのかっていう、まあそういう叱責が始まるんですよ。そしてこの神様が最後にメシアが来るよと、神の国が訪れるんだよということで、この4章、じゃあ4章を読んでみますね。ですか。見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。これはもうその祭司も含めてですね、意識して言ってるんですよ、このマラキは。ですか。高ぶる者、悪を行う者ですね。そして来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる。ですから私たちは祭司だから大丈夫だじゃないんだよということなんですね。悔い改めて減り下りが必要だよということなんです。しかし私の名を恐れるあなた方にはですね、これは素晴らしいですね、希望があります。主の名を恐れる者には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。義の太陽とありますが、これがメシアの呼び名になりますですね。義なんだよと、正義な、正義であられる方で、そして太陽があって、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子羊のように、子牛のように跳ね回る。その私たちがカラーッとですね、この天気になってですね、もう晴天になってですね、そして本当にあのこの骨の髄まで癒されるようなあの感覚ですよね。イエス様が、このメシアが戻って来られた時に、このように骨の髄までですね、本当にこの癒されるような正義がこの訪れるんだよと。 で、あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となるからだ。万軍の主は仰せられる。覚えてますか？創世記の3章の15節で、この女の子孫は、あの蛇の、この子孫のですね、頭を打ち砕くとありましたね。足台に置くんだよと。あなた方もこれを、悪い者たちを足台に置くんだよとですね。そしてあなた方は私のしもべモーセの律法を記憶せよ。それはホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めである。そうですね、律法の成就が来るんだよと、こういうことなんですよ、神の国では。そしてホレブというのを覚えてますよね。この黒雲とですね、恐ろしい光景ですよ。この角笛が鳴り響いてですね、この神様が10回を与えるためにこの下られて、そしてこの物理的に声を持って語ったわけですね。そしてイスラエルの民がもうこれ聞いてったら、これ以上聞いたら死んでしまうっていうほど恐ろしかった。そして見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前にですね、この主の大いなる日というのは、主の日っていうのがこの旧約聖書の中で何度も何度も語られています。暗闇の日であって、恐ろしい日であって、恐怖の日、神が裁きを行われる日、その日に預言者エリアをあなた方に使わす。預言者の代表の人です。北イスラエルがですね、このもう本当にこの偶像礼拝と罪の中の深みに入っていった時に、神はエリアを送り、そしてエリアは死ぬ時は死なないでですね、生きたまま天に上がっていったんですよ。でまたエリアが来るよと。でその時に彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。つまりこの悔い改め、この家族の中でさえが愛が冷えてですね、殺し合うような、そういう、もう自分のもう究極の、なんていうんですかね、この愛が冷えた状態ですよ。自己中、自分を愛している状態ですよ。今でも怒ってますよね。でそれを悔い改めさせるよと、このエリアがですね。そしてそれは私が来て呪いでこの地を滅ぼさないと。つまり悔い改めよってことなんですよ。わかりました？そして天の御国がって言ってるんですね。でマタイはですね、この他の福音書では神の国はって言ってるところが天の御国はっていう言葉で言っています。つまりこの天の神の完全なもの、清らかなもの、それが神が来られる、メシアが来られることによって、この支配が来るんだよと。これは黙示録読んだら分かりますね。天におけるこの神様のですね、この清さがですね、この黙示録、そうです、そこからですね、これ災いが地上に下っていくんですね。そのような、火を持った裁きがこのメシアの到来によってやってくるんだということで、この2節を見ると、悔い改めなさい、天の御国が近づいてから。これだけだとね、なんだとかって思うじゃないですか。わかんないですよね、このインパクトはね。ものすごいんですよ、もうこれは火吹いてますよ。火吹いた予言です、ね。この悔い改めるっていうのは、ギリシャ語だともともとは思いを変えるって意味なんだけども、ヘブル語の方の悔い改めるはですね、もうなんていうのかな、もう震え上がってですね、もう自分の今までのあり方を変えていくっていう感じですね。もう一切を変えていくっていう感じです。そして御国が近づいた。ある英語 の訳では、アットハンドっていう言葉使われてるんですね。もう手のところにあるよっていう、そのまま訳すとですね、近づいたんだよ、目の前に接近してるんだよ、ということなんですよ。そしてこの預言者イザヤの、預言をですね、引用しています。でこれもですね、見なければいけない箇所なんです。開いてみましょう。イザヤの40章です。イザヤ書はですね、ここの40章から慰めの予言というふうに言われていますけれども、このバビロンの、この捕囚からですね、戻ってくる、その後の、神様の希望の約束を、この40章以降で主に述べているわけなんですけれども、そして慰めよ、慰めよから始まるんですが、次に3節で、荒野に呼ばわる者の声がする、主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる、盛り上がった地は平地に、 険しい地は平野に平野となる。このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の口が語られたからだ。ということで、今またここでメシアが来られることを予言してるんですよ。主の栄光をすべてのものが見るということなんですが、荒野で呼ばわるんだと。今ユダヤの荒野で呼ばわってましたけれども、呼ばわってですね、で道を整えると言うんですが、ここですね、このイザヤ書に出てくるところがですね、この王子というのがハイウェイとですね、英語で訳されていて、いわゆる私たちがあの高速道路の時にハイウェイと訳しますよね。エクスプレスウェイでもいいですけれども、ですか、文字通りハイウェイだったんです。高かったんです。そのいろいろなこの、あのこの凸凹のところをですね、整えてですね、そしてちょっと高くなってます。そしてこのなだらかにしていくんです。だからこの低くなってもですね、なだらかにしていくっていうことをここでイメージとして描いているんですね。ここではで王が来られる時にですね、ですか、先駆者が来ます。前もってそこを道の整理をする人たちが来るわけです。ガタボコのところをこのきれいにして王が通りやすくするという役目を担っていたんですね。でそのイメージがここにあるんですよ。でこれがその主の栄光を皆が見るときにですね、必要なことなんだよと。つまりどういうことかと言ったら、悔い改めですね。ここも同じです。またここでも主にあって全てのものが、全ての口が主イエスをキリストというと、このイエス様があの最終的にですね、人々を裁かれるときに、そのように全ての口がって書いてます。イエス様をこの世で今生きているうちに信じなかった人も含めてですよ。つまり裁きの時にですね、イエスは主だと告白しなきゃいけないわけです。これは本当残念なことですけれども、全てのものが主の栄光を見るためにへり下る必要があるということで、この道を整えなければいけないんですけれども、まだその紀元の30年ほどぐらいの時にですね、いた彼らはまだ整えられてなかったわけなんですよね。それでこのヨハネが来てですね、そして、予言を始めたわけなんです。4節を見ると、このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった、まあ、かなり野生的に見えますよね。預言者で結構こういう格好をしていた人が多いです。でエリアがまさにこの格好をしていました。で私たちね、ここ読んでね、あのイナゴを食べていたって言っても、まあね、ああそうですかって思うんですが、西洋の人が見るとってこうなるんですよね。でもこれは清い動物だったの覚えてますか、レビ記でね、11章で、この四つ足でね、昆虫は基本的に汚れてるものなんだけども、こう飛び跳ねるものはですね、清いとありましたから、このイナゴを食べてまた飲みつと、いう、もうまさにこの格好を見たらまさに預言者なわけなんですよ。でそれで、さてエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの地域の全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ここですね、5節にあるですね、これ全地域という言葉がですね、ギリシャ語のところを見ると、このエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いというこれ地名がですね、なんか私ちゃんとギリシャ語を見てないとわからないんですけれども、認証名詞が使われている。つまりですね、これ擬人化されているらしいんですよ。動いてるって感じですね。だからもう何かとてつもないことがですね、これ起こってるっていう感じですね。で私ルターっていうマーチン・ルターですね、宗教改革を行ったその映画を見たことが、あるんですけれども、そして私ガラテア書のですね、この仲介書をですね、ルターが書いたのを見たんですけれども、読んだんですけれどもね、あ、こうなんてとんでもないことが起こった、ある意味では今までの規制の、その既存の体制の中では起こっちゃいけないことが起こったって言ってもいいかもしれません。こうなんかマグマが出てくるようなですね、そういうこう感じるんです、ね、ルターの仲介書を読むだけで。で実際に映画を見るとね、これはまずいと、何かが起こったっていうね。でそういうこう何かが起こってるんですよ。もうなんかそれでこの生きのこう、もうなんか非造物、なんか生きて、なんか人間じゃないものまでがですね、生き物じゃないものまでが動いてるかのような、そういう書き方がここでされています。 そして自分の罪を告白したとですね。ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。当時はそのバプテスマ、水に浸かるっていうことがそんなに珍しいことじゃなくて、実は普段から行ってました。覚えてますか、レビ記で水に水浴びをするってあったでしょ。で、清くなるってあった。水洗いはよくやってたんですね。ただここではそのいわゆる単なるもの、そうじゃなくてメシアニックな、メシア的な、つまり先ほどのマラキ書に載っていたメシアに会うための究極の悔い改めですね。自分が滅びないためのそのバプテスマ、悔い改めのバプテスマをここで受けているわけなんですね。で、このですから先ほど説明しましたけど、バプテスマという言葉を聞いたときに即それは水の、私たちのクリスチャンのバプテスマだと思わないでください。で、同じように私たちはバプテスマ、水のバプテスマを受けるように命じられているわけなんですけども、意味が変わっています。それは何かって言ったら、イエス・キリストにつくバプテスマです。ここは悔い改めのバプテスマですけど、もちろんね、信仰を持つには悔い改め必要ですけれども、でもイエス・キリストにつくバプテスマって一体何かって言ったら、イエス様が十字架につけられました、葬られました、蘇られましたということを、私はこれも一緒に考えていくよと。つまり私の罪に支配された生活がイエス様の十字架と葬りによって死にました。そしてイエス様は蘇られたけれども、私も新しい命を与えられました。日本的に言えば、日本人的に言えばですね、私は今までいろんな人にですね、このいろんな状況に、またはいろんな状況に合わせてですね、これまで生きてきましたけれど、これからはイエス様に合わせて生きていきますって言ったらですね、分かりやすいでしょうかですね。これをする表明になるわけですけれども、ここでは今言った罪の悔い改めのバプテスマになります。で、次に、しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。ものすごい勢いですね。このパリサイ人とサドカイ人が一緒に来ているっていうことはですね、かなり軽いノリで来てます。まずね、一緒になって本気で考える人たちではありません。まず考えが違います。パリサイ人というのは今の言う原理主義者ですよ、経験主義って言ったらいいかな。その経験主義って言った方がいいね、原理主義っていうより経験主義って言った方がいい、つまりですね、神様の言葉に厳密に私たちは従っていきますよと言ったわけです。そういうことです。だけどサドカイ派っていうのはもうちょっとこの予的ですね、世俗的であります、打算的であります、ね、でこの二人がですね、この二つのグループがですね、この一緒に並べられているというのは、つまり何かって言ったら、そのエルサレムから下ってきてユダヤのアラノに来てるんですよ、指導者たちが。もうあまりにも大きな動きだから、これはちょっと見とかなきゃいけないと、あるいはちょっとおこぼりに預かろうかなと。でその時にですね、吠えたんですよ、彼が、ヨハネが、マムシの末たち。実はイエス様もですね、後にこの言葉を何回か使われますが、すごいですね。彼らは悔い改める、罪を悔い改めると言ってもですね、いわゆる表立ったのないんですよ。宗教の専門家ですから。何が問題だったかって言ったら、プライドですね、自尊心です、あるいは高慢と言ってもいいかもしれません、ね、覚えてますか、このマラキ書のさっきは祭司も含めて話してるんですよ。同じなんですよね。ここでも全く同じように、この宗教をやってるからといって、これを怒りを免れると思っているのかと、こう言っているんですね。このマムシもですね、ある仲介書を見たら面白いですけれども、私たちが焚き木をするときにですね、使徒の働きでもあったじゃないですか、マルタ島に行ったらですね、焚き木したらこのマムシが出てきてって、マムシだったっけあれ、 あの蛇出てきてですね、あれみたいなもんですよ。このあのほらそこにさなんか入ったいた蛇がね、こうあの火があるから熱いからね出てきたようなもんですよね。だからそういう感じで言ってるとなんだよこの今いろんな動きが起こって、あのなんか神様の火が近づいてきたからなんか出てきたマムシ君かいとかって言って、そういう感じで言ってるっていうのを書いてましたけれども、で悔い改めにふさわしい実を結べと言ってるんですね。これ大事ですね。悔い改めというのは他の人もその変化を認めることができるようなものでなければいけない、実が結ばれてなきゃいけない。私は悔い改めましたって言ってもですね、なんで全然同じことやってんじゃん、なんなんだよですね。これだとまずいわけですよ。だから実を結びなさいと。で9節で、我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるんです。これもですね、ものすごいきつい、もうなんて言ったらいいでしょうかね、自尊心粉々ですね。このアブラハムだと、我々の子孫はアブラハ、先祖はアブラハムだという言葉はアブラハム契約なんですよね。覚えてますか？あの割礼を受けるわけですよね、子孫、あのアブラハムの契約に私も入ってるんだよということを示すために、その割礼を受けるわけなんです。で割礼を受けていて、私は契約の民であるから自動的に神の国の中に入ることができるというふうに彼らは思ってたんですよ。だから、この福音書を見ると、私たちはアブラハムの子孫ですという言葉があってですね、イエス様なんて言われたか、そのユダヤ人に対して、あなた方は悪魔の子孫ですって言った。すごいね。なんでかってイエス様を殺そうと思ったんですよ。だからあのヨハネの福音書、ヨハネ福音書手紙の方にはですね、兄弟を憎んでいるんであれば、あのね悪魔から生まれたってこう言ってるんですよね。わかりますか？いや私はクリスチャンですからねって言ってですね、だけいなくなってるよ。やったらもうそれはごまかせないよ。そういう感じでここで言って、して石ころからでもね、アブラハムの子孫作れるよって言って、だからあなた方なんかもう亡くなっちゃって、もうどこからでもまたやり直しができるんだよと。でおそらくはここで石ころって言ってますけれども、後にですね、異邦人をもですね、信仰によってアブラハムの子孫にするというこのこともですね含めながらですね話してるかと思うんですけれども、そして斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。はい、すごいですね。斧が来ますじゃないんですよ、根元に置かれてる根元に置かれてる。先ほどのマラキの4章の1節にこう書いてましたよね。見よ、その日が来る、かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられるですね。根も残さない。そして火に投げ込まれるよ。でイエス様も実はお語りになっていて、あなたが、私はブドウの木であって、あなた方は枝ですよと。実を結ばない木はですね、この枝はですね、火に投げ込まれますよという言葉があるんですよね。で11節で、私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に実を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。こう言ってます。イエス様が来られる、イエス様っていうかそのメシアがですね来られることをこうやって告げているんですけれども、今は私は先駆者にしか過ぎないけれども、もっと優れた方、力のある方が来る。今あなたがここでビビっているのであったらもうとんでもないよと。もうビビり方が10倍もっとそれ以上になるよと。そして私は履物を脱がしてあげる値打ちもない。 ですね、全然私とは次元の違う方が来られるんだよと。その足を洗うっていう行為ですね、当時はしもべが主人にして行っていたので、つまりしもべ以下なんだよということを言ってるわけです。そして聖霊と人のバプテスマです。私は水でバプテスマをやってますけれど、今度は聖霊でバプテスマを授ける、イエス様がですね、あのメシアがですね。でこれもですね、ユダヤ人が聞いた時には珍しいというか、あの分かっていたことなんですね。エゼキエル書の36章の25節と26節にですね、この水の清めが洗いが与えられるよと、そして今度は御霊によってあなた方の石の心が肉の心に変えられるよという約束があるんです。だから水のバプテスマの次に今度は聖霊のバプテスマと言われた時に、おそらくこのエゼキエルの36章の言葉を思い起こしたかもしれませんが、彼がここで火ともですねくっつけていってるんですね。聖霊のバプテスマが与えられると同じように、今度は火によって神に、この先ほど読んだようにもう焼き尽くされてしまいますよと、こう言ってるんです。で、これをですね、使徒の働きでは一章でイエス様がまだ昇天される前に、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと言ったんです。ですからイエス様はここで、あのバプテスマのヨハネがここで言った言葉をイエス様はそのまま続けて話していて、そして聖霊のバプテスマをあなた方は受けますと。このイエス様ご自身が授けるバプテスマです。このヨハネが水でバプテスマを授けて、このイエス様ご自身が授けるバプテスマは、そして五旬節の時に火のように、炎のような分かれた舌のようなものが来たと、また激しい風が吹いてくるように響きがあったというんですね。これ聖霊に満たされた時に彼は、ですから火もまあ関わってはいるんですけれども、ちょっとヨハネはですね、ここのヨハネは違った意味で言ってるんですね。ここで12節にあるのはですね、これはっきり言えば地獄ですよ、消えない火って言ってますよね。ゲヘナの火ですね。でこれ脱穀するときですね、あの内場に行くとどうやってたかっていうと、今みたいに脱穀機ないですからね、あのこう持ち上げてですね、風に飛ばすんですよ、殻を。でこう落ちてくるですね。だからこの殻だらけになってるんです。でそれをですね、火でバーって焼いていくんですよ。だからなんか掃除するとか水かけるって、イスラエルで水かけるっていうことはもう貴重ですからね、やってらんないですからね。私たちの文化ですよ、水かけるっていうのはね、これ火で焼いちゃう、そしたら綺麗になるその話してる。だからこれはもう本当になんか、なんて言ったらいいでしょうか、力強い証ですね。神の国が来られる、燃え尽くされる。ところが実際にメシアが現れた時に、ヨハネ自身もおそらくは意表をつかれた行動を見ることになるんです。13節、さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。あのガリラヤですね、ナザレですね。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるんですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知したと。って感じでしょ。バプテスマはこれ悔い改めのバプテスマですよ、罪のね。なんでヨハネがイエス様なんですか、逆じゃないですか。私が罪を悔い改めるためにあなたの前でと。ダニエルがこの主の使いに会った時には神人のようになりました。で使徒ヨハネもですね、栄光のイエス様の前にいた時に死人のようになりました。黙示録に書いてますけど、ヨハネもあった、このバプテスマのヨハネの方もですね、とんでもないっていう、そういうことなんですが、イエス様が今はそうさせてもらいたい、このようにして全ての正しいことを実行するのは私にふさわしいのです、私たちにふさわしいのです。で承知したと言ってですね、でここをですね、ここからちょっと難しくなりますけれども、 でもここでですね、イエス様のミニストリーって何なのかっていうのを見ていきます。まず、なんで、何をもってここで全ての正しいことを実行すると言われたのか。先ほど見たマラキ書の4章に義の太陽とありました。つまりメシアは義なる方なんです。だから今私が正しいと思うことをするのはふさわしいというふうにイエス様は簡単に言われているというのを一つ考えられます。だからヨハネは分からないけれども従いますということがありました。そしてもう一つはですね、イエス様はヨハネの宣教に同化されているのをこの次の章4章を見ると分かるんですね。イエス様が宣教、その福音を語られ始めた言葉が4章の17節で、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというんですね。同じ言葉を持って、つまりヨハネのこの言っているこの予言の続きとしてイエス様が語っているわけなんです。これも正しいことの一つだったでしょう。そして5章に入るとですね、イエス様はその悔い改めの内容を話していますが、いわゆる私たちが考えるような内容とはもう全く異なります。まあ、それはね、楽しみです。知っておいてください。三条の説教ですね。で、次に何よりもですね、イエス様がなんでここでこういうことをしたか。イスラエルの民ことに罪を悔い改め、メシアを受け入れたいと願っている残りの民と一体化するためにバプテスマを受けられました。これがマタイの一章から続いているテーマであり、インマヌエルなる方、神が私たちと共におられるということなんですね。イエス様は一緒になられているんです。罪は犯されていません。罪を悔い改めるためにバプテスマを受けてるんじゃないんです。けれども罪を悔い改めて行こうとしている人たちと一緒になるためにここにいて、この方は使えられ、最後はご自分の命を贖い金として出されるところにまで使えて行かれたわけですね。そして最後にイエス様は後にイエス様に従う人のための模範を示されたわけです。キリスト者がこの世を生きていくときに、キリストについていくものとして生きていくときにバプテスマを受けるんだよと。人の前でイエス様が今イスラエルの前でご自身がメシアであることを明らかにされた。同じように自分がキリスト者、メシアに従うものなんだということを明らかにするためにバプテスマを受けるんだよということが今ここでいろいろ考えられたものですね。言ってみました。そして最後、こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。ここで、神様の認証が与えられています。メシアだよこの人はという神側からの認証ですね。三位一体の二画ですか。三位一体という時ですね、これ難しいですね。英語だったらね、 two persons って言えばもう済むんですけども、二つの人格って言ったら人格人になっちゃうじゃないですか。異格っていうですね、二つの異格、異格位の格と置きますが、今このイエス様のバプテスマの認証、これから交渉外を始めることの認証を言っております。ちょっとここでですね、面白いのはですね、すぐに水から上がられたってあるんですね。必ずなんか質問というかちょっと心配する話が出てくるんですね。大丈夫ですか、沈まないですかね。いや、すぐ起き上がる、すぐに出てくれるから大丈夫だよって言いますよね。イエス様もすぐ起き上がってこられたので大丈夫ですよ。でそれで鳩のように聖霊が下られたって言うんですね。先ほどはですね、聖霊が火と一緒になってたんですよ。でこの火炎放射器のようにですね、ボーッっていうですね、聖霊のお姿が描かれてたわけなんですけれども、こ こっちはどうですか、ハトなんですね。ハトというと何を思い出しますか。ノアの箱舟でですね、この洪水の後ですね、水が引いてったですね。でノアという意味もですね、この安らぎとか安息というものがありますけれども、そしてアララテ山にこのね、この船がですね、こうとどまったっていうのが書いてあるんですね。とくっついたという、これもですね同じ意味が使われてるんですね。ヘブル語で読むとね、やっぱノアノアノアノアみたいな感じでこう書かれてるんですが、でそこで鳩が来た。つまり裁きの後にその平和あるいは安息ですね。でこれを象徴しているものです。そして御霊にこの御霊の注ぎを受けられて、神が私の愛すること、父なる神が言われたんですね。でこれ何かって言ったらですね、メシアが現れるときには主の御霊がとどまるということがイザヤの11章また61章に書いてあります。例えば61章の一節にはこう書いてあります。神である主の霊が私の上にある、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた、囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げる。だからメシアが動かれるときには聖霊が油を注がれるんだということが書いてあるわけなんです。でこの私の愛する子、これ詩篇の2編にですね、メシアは神の子であるというのが書いてあるんですね。これは私の子なんだよ、神ご自身なんだ。でこのように神様、父なる神様が直接語られることは、このバプテスマの時と高い山に登られてイエス様が変貌される時と十字架の手前でですね、天からの声があったんですが、それはヨハネの12章の28節に書いてありますけれども、このようにへりくだりからイエス様がスタートされました。で次の章に入ると、今度は御霊に、この同じ御霊に導かれて悪魔の試みを受けるというんですね。どうですか私たち、悪魔の試みも日常茶飯事ですね。私たちの肉を刺激してくる、この私たちが恐れを持ったらですね、もうとことんまでその恐れを使ってですね、私たちが何とかして神様から引き離すために何かいろいろとしてくるわけですよね。まあお金もいろいろありますけれども、イエス様はそれと一体化されるためにご自身も悪魔の試みを受け始められるんですね。最初にこれされるんですよ、イエス様受けられるんですよ。でこのようにですね見ていくとですね、ここでイエス様の、なんて言ったらいいかな、切り離すことのできない2つの使命があるって言ったらいいでしょうか。ヨハネの宣教の延長なんですね。ですから神の火による裁きがないって言ったら、それは偽預言者になるわけなんですよ。今ヨハネが語った言葉というのはその通りなわけなんです。裁きがあるんですよ。この日本もイエス様が戻ってくるときには踏み潰されるんですよ、このままだとですね。自分の周りにいる人も福音を拒んだら神の恐ろしい火の燃える顔を見なければならないわけなんですよ。と同時にこの鳩のような形で降りてきた御霊がおられました。へりくだった方がおられました。その私たちが罪によって呪われたこの地に生きているがゆえに持っているその弱さをイエス様が共に身にまとわれて、そして悔い改めを導いていかれる神の慈しみが私たちを悔い改めに導くと、これがローマの2章に書いてありますが、それも知らないであなた方は神の怒りを積み上げているって書いてあるんですね。それは自分が正しいと思っている人、高慢になっている人ですよ。その人に対してこのパウロが2章で語ってますけれども、でもへりくだる者たちにイエス様は共におられる、悩む人たちに共におられる、これが2つ掛け合わせたのがですね、この御国の宣教になるんですね。神の国の宣教になります。ですからこの2つどっちも覗いてもおかしくなりますよね。
どっち覗いてもおかしくなります。ということで、お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。この2つのビジョンを、あなたが与えておられるビジョンを、幻を私たちが忘れることがないように助けてください。聖霊様どうぞ助けてください。どうか私たちが人間的にこのあなたの言葉を混ぜ物にして、この解釈していくことがないように助けてください。お願いいたします。主よ、どうぞイエス様につくものとさせてください。お願いいたします。イエス様の心を持つことができますように助けてください。この本当にイエス様の繊細さと、また同時にイエス様の清さを兼ね合わせて持っていることができますよう助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。